皆さんこんにちは。暦の上ではもうすぐ春から夏に移り変わります。気温の上昇とともに新緑がすがすがしい季節となりました。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか。2020年5月1日発行、声の広報大崎広域第136号をお届けします。まずはじめに今回の表紙をご紹介します。今回の表紙は令和2年3月に配備された中型水陸両用車と救助降着車の紹介です。中型水陸両用車は総務省消防庁から無償で配備され、陸地走行および水上航行どちらも可能で、一般車両では進入困難な場所での活躍が期待されています。愛称はカムロワークスで、配備される大崎市鳴子温泉地域にあるカムロ岳と形状から連想した箱舟ワークスから命名しました。救助工作車はフロントウィンチやクレーン、夜間用発電照明装置を備えているほか、さまざまな救助用器具、防護、除染資機材を積載しています。また、上空から災害現場を確認できるドローンも備えており、さまざまな災害に対応できる車両です。続いては、目次のご案内です。令和2年度予算の概要、組合の主要事業、議会情報、総務情報、環境衛生情報、津波園情報、消防情報、試験・資格・講習情報、そしてパレット大崎インフォメーションの順にお届けします。ではごゆっくりお楽しみください。令和2年度予算の概要について、こちらでは令和2年度の予算と主要事業のあらましについてお知らせします。まずは一般会計当初予算についてお知らせします。大崎地域広域行政事務組合令和2年度一般会計当初予算は、歳入歳出総額で132億2729万7千円となり、前年度と比較して50億303万4千円 61.4% の増額になりました。これは主に西区熱回収施設整備事業の本格化に伴い、普通建設事業費が大幅に増額したことが要因です。ここで歳入の内訳をご紹介します。分担金及び負担金96億4655万7千円 72.9%、 このうち大崎広域を構成する市町の負担金については、大崎市が43億1295万3千円、鹿間町が2億1214万6千円、上町が7億1339万5千円、涌谷町が5億8331万5千円、三郷町が7億8655万7千円となっています。歳入の内訳に戻ります。国庫支出金19億9367万4千円 15.1%、 組合債6億3770万円 4.8%、 使用料及び手数料3億8525万9千円 2.9%、 繰入れ金2億7969万2千円 2.1%、 諸収入2億2694万1千円 1.7%、 県支出金2756万6千円 0.2%、 財産収入1990万7千円 0.2%、 繰越金1000万円 0.1%、 寄付金1000円となっています。続いては歳出の内訳です。衛生費93億6182万6千円 70.8%、 消防費29億431万9千円 21.9%、 交際費 4億1066万1000円、 3.1%。 総務費2億3753万9000円、 1.8%。 民生費1億4222万1000円、 1.1%。 教育費1億3826万6000円、 1%。 議会費2096万5000円、 0.2%。 予備費1150万円、 0.1% となっています。続いて令和2年度の組合の主要事業についてご紹介します。まず衛生廃棄物処理業務についてご紹介します。一般廃棄物の処理については新たな取り組みとして令和元年度から小型家電の集積所での回収、その他紙の分別回収、乾電池の分別回収を開始し、資源化率の向上を目指していますが、それぞれ分別目標値の達成には至っていない状況です。今後は厚生市町と共同し、状況分析を行いながら改善策を模索するとともに、一般廃棄物処理計画の実施計画に基づき、引き続きゴミの減量化及び資源化を進めるための普及啓発に努めていきます。また令和元年度から不要になった家具などでまだ使用できるものを再利用する大崎広域再生工房を開始しました。初めての取り組みでしたが好評を得ています。今後もこの事業を通して物を大切にする気持ちを育み、資源の有効利用やゴミ減量化につながるよう努めていきます。一般廃棄物処理施設の整備について、最先端技術を導入した新リサイクルセンターは令和元年7月に許容を開始し、これまで大きなトラブルもなく順調に稼働しています。西地区熱回収施設は2月10日に安全祈願祭を開催し、建設工事に着工しました。今後相性を公募するなど地域と共存できる施設を目指して、地域住民との信頼関係を大切に事業推進に努めていきます。斎場の整備について、新斎場の建設候補地選定については最終候補地である古川湖の神殿裏で、昨年から地質調査等業務のうち地質調査、現地測量及び周辺環境影響調査を実施しています。今年はその結果を検証した上で、その他の調査業務等を順次実施し、令和5年から建設工事に着工できるよう用地取得に向けて進めていきます。続いて消防救急業務についてご紹介します。消防の活動については、令和元年中の大崎県域における火災発生件数は大崎広域消防本部発足以来最も少ない51件でしたが、今年に入り住宅火災による死者が多発しています。今後も火災の抑止とともに、火災による死者・負傷者の根絶を目指して関係機関と連携を図りながら火災予防に努めていきます。消防の広域応援については、10月に大崎市鳴子温泉地域で北海道、東北6県、新潟県の緊急消防援助隊による大規模な合同訓練、緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練を実施します。この訓練を通じて関係機関と連携を強化し、県域内における大規模災害発生時の救援体制を充実させ、防災・減災力の向上につなげ、より一層県域住民の安全・安心の確保に努めていきます。消防車両及び救急車両の整備について、消防車両については、古川消防署配備のはしご付き消防自動車と上消防署西部分署配備の消防ポンプ自動車を更新し、火災による被害低減に向けた体制整備に努めていきます。また救急車両については、古川消防署志田分署配備の高規格救急車を更新します。合わせて心肺停止状態の患者に対して使用する自動心臓マッサージ機などの高度救急処置用機材を配備し、より一層救命率の向上に努めていきます。 続きまして、ホナミ園事業についてご紹介します。ホナミ園の運営について、令和2年度4月当初の入園時については、全体で31名でスタートしています。ここ数年、入園希望者の増加と合わせて、重度障害を持った入園時の割合が高くなっている現状を踏まえ、園児それぞれの状況に合わせたプログラムを作成し、安全で保護者の皆様が安心できる療育に努めていきます。発達の悩みを相談できる場として毎月2回開催しているみんなの広場は年々ニーズが高まってきており、参加者が増加しております。また令和元年度から実施している保育所等訪問相談事業にも多くの相談が寄せられておりますので、ここのケースに細やかな相談対応が取れるよう努めていきます。今後のホナミ園のあり方については、入園希望者や相談件数が増加する中で、施設においては狭隘化と老朽化が進んでいることから、今後のホナミ園のあり方について方針策定を進めているところです。主な内容は実施事業の見直し、新規事業のあり方、園舎施設整備などについて今後の方向性を示したもので、今年度において厚生椎町福祉担当課と具体的な協議を行っていきます。引き続き保護者の皆様のご理解とご協力をいただきながら、厚生椎町との連携を密にし、より良いサービス提供に努めていきます。最後に大崎障害学習センター事業についてご紹介します。経年劣化の進む施設整備のうち、空調設備の更新工事については2月に竣工し、地盤沈下については昨年9月に行った地下空洞調査の結果、触れ合い広場の犬柱の部分に空洞が確認されたことから、陥没の発生が危惧される部分について広範囲にわたって修繕工事を実施いたしました。今後も利用者が安全に利用できる施設管理を図っていきます。プラネタリウム事業については、今年の6月27日に歴史上初めてブラックホールの直接撮影に成功した国際観測チームの国内統括責任者である国立天文台水沢 VLBI 観測所の本間真力所長を招いての講演会を予定しております。今後もプラネタリウムや視聴覚、障害学習推進事業など大崎県域の障害学習拠点として役割を果たしていきます。続いては議会情報。議会報告、令和2年第1回組合議会定例会について。令和2年第1回組合議会定例会が3月27日に開催されました。本議会では報告が1件、議案が5件提出され、原案の通り承認可決されました。案件の内容については次の通りです。報告第1号、専決処分の報告について、交通事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めることについて、こちらは交通事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めるものです。議案第1号、専決処分の承認を求めることについて、車両破損事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めることについて、こちらは古川西条において駐車場を走行していた車両に配管ピットの経年劣化等による変形及び崩落により固定できなくなった鉄板が接触し損傷させたもので、地方自治法第179条第1項の規定により令和元年12月10日に専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により議会に報告し承認されました。議案第2号、大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、こちらは成年非後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が交付されたことに伴い、本組合の条例で同法律を引用している条文を改正するものです。 規案第3号大崎地域広域行政事務組合管理者、副管理者、議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例。こちらは会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイム会計年度任用職員に対する公務災害補償の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償にかかる平均給与額の規定に準じることとする規定を新たに整備するものです。議案第4号令和元年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第4号。こちらは歳入は主に西地区熱回収施設等整備事業への循環型社会形成推進交付金の交付決定を受け、国庫補助金及び震災復興特別交付税負担金の計上と減額補正を行うもので、歳出は経費の節減及び事業費の確定に伴う増減について補正計上するもので、歳入歳出それぞれ1億4377万円を減額し、予算総額を80億7565万9000円とするものです。議案第5号令和2年度大崎地域広域行政事務組合一般会計予算。こちらは主な内容として、衛生費の最上整備事業費の支出調査等業務、西地区熱回収施設整備事業費の西地区熱回収施設建設費、消防費の車両購入などの予算を計上しており、歳入歳出予算総額132億2729万7000円とするものです。続いて組合議会議員の紹介についてです。去る1月9日に開催された和久屋町議会定例会において、和久屋町選出議員として後藤陽一議長、久津智議員が2月5日に開催された鹿間町議会定例会において、鹿間町選出議員として中山聡智議長、福田博副議長がそれぞれ当組合議会議員に選出されましたのでご紹介します。続いて総務情報です。令和元年度寄付について、昨年度にいただきました寄付についてお知らせします。特定非営利活動法人大崎タイムス福祉部様、極東開発村田丸川特定建設工事協同企業体様、戸賀市クリニック様、宮城県信用組合協会様、以上の方々から寄付をいただいたことに感謝を申し上げます。次に令和元年度情報公開利用状況のお知らせです。令和元年度に情報公開の利用があった件数については、行政文書の開示請求が16件ありました。16件すべてが開示決定されており、不服申し立てや苦情申し出はありませんでした。こちらの記事に関する問い合わせ先は、事務局総務課総務企画係、電話番号 23-2325 です。続いて環境衛生情報です。西地区熱回収施設ゴミ焼却施設が本格着工されました。令和2年2月10日に西地区熱回収施設ゴミ焼却施設建設工事の安全祈願祭が、受注者である三菱佐藤工業古川土地特定建設工事共同企業体によって執り行われました。当日は天候にも恵まれ、関係者約60名の皆様にご参列いただきました。令和4年4月の運営開始を目指して工事を進めてまいりますが、付近を通行する際は工事車両等にご注意いただくとともに、近隣の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。続いて第1回大崎広域再生工房公開挑戦会についてです。令和2年2月25日に第1回大崎広域再生工房公開抽選会を開催しました。 大崎広域再生工房とは、当組合のゴミ処理施設に搬入された棚や椅子などの中から再生利用が可能なものを選別し、簡単な再生作業を行い、無償で提供する事業です。記念すべき1回目の抽選会では、再生品25品目に対して82名の方から譲り受けの応募があり、そのうち15品目については複数の方からの応募がありましたので、抽選により当選者を決定しました。当選された方は喜んで再生品を受け取っていました。また応募者からは、回数を多くしてほしい、品目を増やしてほしいなど、たくさんのご要望もいただきましたので、今後の自動展開に生かしていきます。この事業を通じて、県域の皆様にゴミ減量化、再生減化、意識の向上を図ることを目的としておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。続いて、ほなみ園情報です。開放事業、みんなの広場のご案内です。落ち着いて遊ぶことができない、言葉が遅い、友達と関わって遊べない、偏食があるなど、発達についての悩みや心配のあるお子さんと保護者を対象に、みんなの広場を開催しています。参加した子どもたちは、ほなみ園に在籍している子どもたちとの遊びや交流を通じて、いろいろな関わり方を学んでいます。また、専門的知識と経験を持つ職員が、保護者の方の悩みや相談に応じ、発達の捉え方やその状況に応じた助言など、丁寧に対応することを心がけています。これまでも多数の皆さんに参加いただいたこの事業ですが、昨年度は前年比3倍もの参加がありました。しかしながら参加が増えることにより、細やかな相談対応が難しい場合もあり、今年度から人数枠を設けるなど、参加方法を変更させていただきました。毎月の第1、第3火曜日に実施いたしますが、その月の中で参加できるのは1回までとし、その回ごとの参加者を10名までとして実施します。皆さんにはご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。開催日は5月19日、6月2日、6月16日、7月7日、7月21日、8月4日、8月18日、9月1日、9月15日のすべて火曜日です。時間は10時40分から12時まで。内容は相談、園児との活動。場所は大崎広域ほなみ園です。参加については、前週金曜日までに電話でご連絡ください。お問い合わせ先は、大崎広域ほなみ園、電話番号 53-2050 までお願いします。続いて、寄付受納についてです。今年2月、宮城県信用組合協会様よりほなみ園の園児とその家族への支援目的として寄付をいただきました。ほなみ園としては、療育で使用するブロックマットを購入し、日々の療育活動に活用しております。昨年度は他に、大崎タイムス福祉部様、戸賀市クリニック様より寄付をいただきました。また、クリスマス会の際に、古城グライオンズクラブ様より園児分のケーキとお菓子を、ひな祭り会の際に JA いちご部会様よりいちご40パックをいただいております。多くの心温まる寄付、ご支援、誠にありがとうございました。続いて、消防情報です。ガソリンの容器への詰め替え販売についてのお知らせです。令和元年7月18日、京都府京都市伏見区の京都アニメーションで尊い命が犠牲となる火災が発生しました。このような悲惨な火災の発生を予期するため、消防法が改正され、ガソリンスタンドにおいてガソリンを容器へ詰め替え販売する場合、購入される方への本人確認、身分証の提示や 使用目的の確認、販売記録の作成などが義務付けられました。令和2年2月1日施行となっておりますので、同様の事案の未然防止へのご協力をお願いします。ガソリンを購入される皆様へ、ガソリンの適正な使用の徹底のため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、1、運転免許証の提示などによる本人確認、2、使用目的の確認を行うことが消防法で義務付けられました。ガソリンスタンドなどの事業者の皆様へ、ガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合は、消防法令に適合した容器かどうかを確認していただき、購入される方に対して、1、顧客の本人確認、2、使用目的の確認、3、販売記録の作成を行うことが消防法で義務付けられました。また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。ガソリンを取り扱い時の注意事項について、ガソリンは灯油よりも揮発性が高く、火災や爆発事故が発生する恐れが高いため、灯油用ポリ容器に入れることは非常に危険です。ガソリンを詰め替える際は必ずガソリン用携行缶を使用し、容器に貼られている注意事項に従って取り扱ってください。またガソリン容器への詰め替えはセルフスタンドであっても、従業員以外の方が行うことはできません。ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリンを販売する事業者、店舗等は、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成を行うようお願いします。ご不明な点、ご相談については最寄りの消防署にお尋ねください。続いて、試験・資格・講習情報。はじめに職員採用試験のご案内です。大崎広域では令和3年度採用の職員を募集しています。募集区分は事務局職員上級、消防職員上級です。職種は事務局職員が事務職、消防職員が消防士。採用予定人員はいずれも若干名。受験資格はいずれも平成5年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、学校教育法による大学卒業または卒業見込みの人となっています。試験については第一次試験が7月12日日曜日で、教養試験と適性検査、事務局職員については専門試験を行います。第二次試験については8月下旬を予定しており、面接試験、論文試験、消防職員については体力試験も実施予定としています。募集要項等の配布・受付について、5月15日金曜日から事務局職員の募集については、事務局総務課及び大崎障害学習センターで、消防職員の募集については大崎広域消防本部及び大崎管内の各消防署等で配布します。受付期間は5月15日金曜日から6月10日水曜日の午後5時までとなっております。郵送で請求する場合は、封筒の表に事務局職員の募集については、職員採用試験案内請求、消防職員の募集については消防職員採用試験案内請求と主書きし、120円切手を貼り、応募者の住所、氏名、郵便番号を記入した A4 版の返信用封筒を同封し、事務局職員の募集については大崎広域事務局総務課人事構成係、消防職員の募集については大崎広域消防本部総務課人事研修係、いずれも郵便番号 989-6174、 大崎市古川千住寺町2丁目5番20号までお送りください。続いては各種試験についてのお知らせ。危険物取扱者試験日程大崎会場分。危険物取扱者試験については7月と12月に大崎市の会場で行われます。種類は公種、乙種、丙種。試験日は7月が7月26日日曜日。願書受付期間電子申請は6月8日月曜日から6月16日火曜日まで。書面申請は6月11日木曜日から6月19日金曜日までです。12月に行われる試験は、試験日は12月20日日曜日。願書受付期間電子申請は11月2日月曜日から11月10日火曜日まで。書面申請は11月5日木曜日から11月13日金曜日までです。なお大崎県駅以外の会場でも開催されますので、こちらの日程以外をご希望の方は一般財団法人消防試験研究センターホームページをご覧ください。また7月の試験に関しては準備講習会が開催されます。第1回目が6月24日水曜日、第2回目が7月1日水曜日。会場は大崎障害学習センターで、受付期間は5月25日月曜日から5月29日金曜日までとなっております。次に消防設備士試験日程のご案内です。種類は公種全類、乙種全類。1回目の試験日は7月18日土曜日。受験地は仙台市。願書受付期間電子申請は6月1日月曜日から6月9日火曜日まで。書面申請は6月4日木曜日から6月12日金曜日まで。2回目の試験日は10月11日日曜日。受験地は仙台市。願書受付期間電子申請は8月24日月曜日から9月1日火曜日まで。書面申請は8月27日木曜日から9月4日金曜日まで。3回目の試験日は令和3年1月30日土曜日。受験地は仙台市。願書受付期間電子申請は12月7日月曜日から12月15日火曜日まで。書面申請は12月10日木曜日から12月18日金曜日までとなっています。試験に関する問い合わせ。願書の配布場所は一般財団法人消防試験研究センターや大崎県域内の各消防署です。電子申請の場合は一般財団法人消防試験研究センターのホームページへアクセスし申請をしてください。受付開始日の午前9時から受付締め切り日の午後5時までとなります。お問い合わせ先は一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部、電話番号 022-276-4840。 電子申請に関するお問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター電子申請室、電話番号 0570-07-1000、 平日の9時から17時までとなっています。次に講習についてのお知らせです。防災管理点検資格者講習宮城県会場のご紹介です。こちらは大規模建築物等に実施が義務付けられている防災管理業務の実施状況について定期的な点検ができる資格です。講習日程は1回2日間受講で、6月16日火曜日、17日水曜日の2日間です。会場は 仙台市青葉区にありますフォレスト仙台。受付期間は5月11日月曜日から5月22日金曜日までです。防災管理点検資格者講習に関するお問い合わせ、講習案内等については一般財団法人日本消防設備安全センターのホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは日本消防設備安全センター、電話番号03-3501-7912、または公益社団法人仙台市防災安全協会、電話番号022-271-1211。続いて講習防火管理新規講習のお知らせです。こちらは事業所の防火管理者になるための資格講習です。講習日程は1回2日間受講です。会場は大崎市古川の大崎建設産業会館です。講習日は8月19日水曜日、20日木曜日の2日間と12月1日火曜日、2日水曜日の2日間です。受付期間は8月の試験が7月6日月曜日から7月13日月曜日まで、12月の試験が10月20日火曜日から10月27日火曜日まで。続いて講習防火管理再講習のご案内です。講習日程は1回1日間受講で9月8日火曜日、会場は大崎市古川の大崎建設産業会館です。受付期間は7月28日火曜日から8月4日火曜日です。講習防火管理講習に関するお問い合わせ、講習案内等については一般財団法人日本防火防災協会ホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは一般財団法人日本防火防災協会、電話番号03-3591-7121、または一般社団法人宮城県消防設備協会、電話番号022-223-3650。続いて応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには早い通報、応急手当、 AED、除細動、医療措置のいわゆる救急の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより救える命があります。そこで大崎広域消防本部では、大崎管内に居住、通勤または通学している中学生以上の方と高学年の小学生を対象に応急手当の各種講習会を開催しています。受講を希望される方は大崎広域消防本部ホームページから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。上級救命講習会、時間は9時から17時までの8時間。日程は5月23日、9月26日、12月12日、令和3年2月13日のいずれも土曜日。場所は5月の講習会が大崎障害学習センター、その他の日程は古川消防署で行います。普通救命講習会、日時は毎月第1土曜日は遠田消防署、毎月第2土曜日は鳴子消防署、毎月第3土曜日は古川消防署、毎月第4土曜日は上消防署で開催しており、時間は9時から12時までの3時間となります。その他 10人以上での受講申し込みの場合を随時開催します。救命入門コース、受講時間は1時間30分、小学生高学年10人以上での受講申し込みの場合開催します。その他地域の各種会合等を利用し応急手当を学びたいとの要請にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。応急手当に関する問い合わせは古川消防署電話番号222350、鳴子消防署電話番号は822349、上消防署電話番号は632003、東田消防署電話番号は432351です。ここで大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎をご案内します。こちらは地域づくりに貢献する実施団体に支援助成する事業です。助成対象は大崎地域で活動している団体で、広域的な実行委員体制を確立している団体または確立できる団体が行う事業のうち、公益性・公共性のある事業です。今回は令和2年10月1日から令和3年3月31日までに実施する事業に限ります。助成金額は助成対象経費の2分の1以内で、管理者が認めた額、こちらは毎年度予算で定める額の範囲内となります。審査委員会にて助成金交付の可否及び助成額を決定し、申請者に通知します。申し込みの締め切りは令和2年7月31日金曜日必着、所定の申請書に添付書類を添えて提出してください。申請書は組合ホームページからダウンロードできます。申し込み先は郵便番号989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号事務局総務課総務企画係、電話番号は232325です。その他にご不明な点があれば気軽にお問い合わせください。続いてはパレット大崎インフォメーションです。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のためイベントが中止・延期になる場合がありますので、詳しくは大崎障害学習センターパレット大崎までお問い合わせください。まずはじめに星を見る会のご案内です。星を見る会とは屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観測する会です。日程と内容は5月16日土曜日が春の一番星、7月18日土曜日はベガ・アルタイル・アンタレス、時間は晴天時が19時30分から20時45分まで、好天時は屋上天文台を休止し早期に終了します。場所は晴天時が屋上天文台プラネタリウム館、好天時がプラネタリウム館で行います。受付は当日の19時から20時まで、中学生以下は保護者同伴となります。天文ボランティアによるプラネタリウム特別投影もお楽しみに。次に大人の天文塾のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら星空や宇宙について学んでみませんか。初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程と内容は5月16日土曜日が日食を楽しむ、7月18日土曜日は七夕の星と天の川星景写真を撮影しよう、時間は16時から17時30分まで、対象は一般、場所は プラネタリウム館です。申し込みは電話または直接来館しお申し込みください。大崎障害学習センター職員や参加者が講師を務めます。お持ちの方は双眼鏡をご持参ください。続いてはレッツインターネットのご案内です。パソコン20台を無料開放します。 OS は Windows 10です。日時は毎週土曜日の9時から16時まで。場所はメディア研修室。内容はインターネットおよびパソコン学習。参加者が多数の場合は時間を制限することもあります。なお、インターネットの閲覧制限等、パソコンの使用に制限があります。ご了承ください。次に星を見る会特別企画日食観測会のご案内です。全国で半年ぶりに見られる部分日食をパレット大崎で安全に観察しましょう。日時は6月21日日曜日16時から18時まで。場所は晴天時がふれあい広場、好天時がプラネタリウム館で行います。受付は当日の15時50分から17時40分まで。好天時はプラネタリウム館で日食を振り返る特別投影を行います。続いてはパレット星空音楽会6月のご案内です。内容は星空とトランペットの夕べ2020と題して、プラネタリウム館を会場に満天の星空とトランペットの演奏を楽しむコンサートです。日時は6月6日土曜日の17時30分から19時30分まで。会場は17時です。場所はプラネタリウム館。出演は福岡県出身のトランペット奏者安田実夫さん。定員は申し込み先着順で150名まで。申し込みは5月15日金曜から整理券を配布します。ただし定員になり次第締め切りとなります。電話または直接来館しお申し込みください。続いてはこんなのやってるでしょうのご案内です。毎度おなじみのこんなのやってるでしょうです。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますので、ご家族でお気軽にお越しください。日程と内容は5月10日日曜日と24日日曜日は牛乳パックコマ、6月14日日曜日と28日日曜日はペットボトルけん玉、7月5日日曜日と26日日曜日ははしご下り。時間は10時30分から11時30分までと、13時から13時30分までの1日2回実施します。場所はみんなの部屋。対象は中学生以下の子ども。なお未就学児は保護者同伴。当日直接お越しください。ただし材料がなくなり次第終了となります。続いてはパソコン講座のご案内です。 Excel 入門。日時は5月27日水曜日、28日木曜日の9時30分から16時まで。内容は家計簿に応用できる表計算やグラフの作成など、マイクロソフトオフィス Excel2016 に関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は5月14日木曜日必着。公開抽選は5月15日金曜日に行います。続いてワード入門。日時は6月17日水曜日、18日木曜日の9時30分から16時まで。内容は簡単な文書や初中見舞いなど、マイクロソフトオフィスワード2016に関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み期限は6月3日 水曜日必着、公開抽選は6月4日木曜日に行います。エクセル入門、ワード入門ともに対象は大崎県域内に居住または通勤通学している方となります。場所はメディア研修室、受講料はテキスト代700円、定員は各回20名です。申し込みは往復はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号、受講希望の口座名を記入し、大崎障害学習センターまでお願いします。はがきは一人一通でお願いします。定員を超えた場合は先ほどの日程で午前10時から事務室前にて公開抽選を行います。続いてパレット映画会のご案内です。巨大スクリーンでの迫力ある映画会です。ぜひご家族お揃いでお越しください。日時は6月14日日曜日の10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は336名まで。内容は日本昔話など子ども向け作品を上映します。申し込み不要です。当日直接お越しください。ただし定員になり次第締め切りとなります。続いてはパレット映像館です。 YouTube にてパレット映像館を公開しています。パレット映像館では大崎障害学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材等を紹介しております。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。次に大人の天文塾特別企画、天文講演会のご案内です。観測史上初めてブラックホールの撮影に成功した国際観測チームの国内統括責任者として天文学の最前線で活躍されている本間真力先生による天文講演会です。プラネタリウムの星空や迫力のある映像を見ながら、小学生から一般を対象に楽しく分かりやすいお話をいただきます。ぜひお越しください。日時は6月27日土曜日16時から17時30分まで。場所はプラネタリウム館。演題は人類が初めて見たブラックホールの姿です。申し込みは電話または直接来館で申し込みとなり、5月15日金曜日8時30分から整理券を配布します。定員になり次第締め切りとなります。続いてはプラネタリウム館イベント情報です。東映番組は忍たま乱太郎宇宙大冒険コズミックフロントネクスト、島次郎と流れ星の願い事、オーシャン青い海の仲間たち、そして夏の新番組名探偵コナン灼熱の銀河鉄道です。また大崎星空散歩も引き続き投影します。こちらは季節の星空、宇宙の話題、各月のテーマを生解説でお送りする番組です。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日の平日は各回団体専用となり、こちらは事前予約が必要です。第1回が9時45分から、第2回が11時から、第3回が13時45分から、第4回は15時からとなっております。6月19日までの土曜、日曜、祝日は、第1回が10時から、忍たま乱太郎宇宙大冒険、第2回は11時10分から 島次郎と流れ星の願い事、第3回は13時30分からオーシャン、第4回は14時45分から大崎星空散歩となっています。6月20日からの土曜、日曜、祝日は第1回が10時から、第2回は11時10分から、第3回は13時30分からで、東映番組については大崎障害学習センターまでお問い合わせください。第4回は14時45分から大崎星空散歩となっています。なお各回とも定員は150名で入れ替え制です。回ごとに料金がかかります。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生については200円ですが、大崎夢子パスポートをご提示いただければ無料となります。幼児も無料です。団体での投影予約はご希望日の6ヶ月前から受付を行っています。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各種申し込みやお問い合わせは、大崎障害学習センターパレット大崎、郵便番号 989-6136、 大崎市古川穂波3丁目4番20号、電話番号は 918611、 ファックス番号は 918264 です。声の広報大崎広域、いかがでしたでしょうか。以上で2020年5月1日号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号 989-6174、 宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は0229-232325です。次回発行予定は2020年7月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。